的に語りスト。
はい、こんにちは、コンビニカタリスト第42回コンビニ社店舗経営をスムーズにするビジネスコーチの久野和也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、石橋さんをゲストにお迎えしております。
はい、石橋もおります。よろしくお願いします。
で、今は前後編の後編なんですが、前回から、カルチャーを守るために、20人を大量退職事件っていうのが起きましたと。
はい。
で、前回、先週の前編では、もう辞めるかもしれません。で、もしこのまま行ったら、こういうシフトになります。20人辞めるんでっていう、ところで、じゃあやったろうって安倍さんがゴーサインを出した。はい。というところまでお話しいただきました。
はい、そうでしたね。
はい。で、じゃあゴーサイン出して、本当に、わって一気に辞めちゃったんですか。
わって一気に辞めちゃいましたね。
一斉に、
一斉に、一応期間的には2ヶ月ぐらいですね。
はい、
はい、その2ヶ月の間に、1号店目母店と2号店目、はい、こちらの方で計20名退職されたと、
されたと、
まあ、ほぼほぼ1号店ですけど、
そうですね。二人ぐらいしか残ってないですね。
そうなんですよ。はい。二人しか残らなかったですね。
で怖いですよね。コンビニ店で二人で回すってまず不可能なので、多分、もうね、経営されているお店さんはね、え、二人だけって多分、思われると思いますけど。
で、その後、どうしたんですか、ね、聞くの怖いですけど。
まあ、その時は、当時入っていた、方が、もうシフト入れるだけ入ってくださってて、
はい。
私は日中のシフトに入り、で、安倍オーナーが、深夜週7、深夜晩オペですね。で、やってくださってたっていう、ところですね。
はい、まあ。さらっと言いますけど。
さらっと言いますけど、まあ、深夜週7一人でワンオペは結構きついもので。
きついですよね。
はい。ありましたし、もちろん派遣さんなんかも、頼んだりとかもさせていただいて、まあ、本当お客様にご迷惑かからないようにですね。動いてたっていうところですけど、
それがそうなるぞって予測が立ったときに、
はい。
他の従業員さんとか、まあ、あとはなんかその関係者の方とかに、こう、先に言ったりとか、なんか覚悟してね、みたいな話はされたんですか？
その時、
従業員さんたちには言ってなかったですよね、その他の。社員たちには言ったかな？
社員には、まあ、現状こうなるのでっていうのはお伝えしてるんですけど、まあ、覚悟してねというか、こうなりますっていう、まあ、報告だけさせてもらって、まあ、各自それぞれ、見てる店舗があるんで、
はい、
まあ、そっちの方守ってくれと、いうことで、ちょっと専念するわっていう話はしたのを覚えてますね。
なるほど。
はい。
なんか特に、あれですか、反対とか、いや、そんな思い切ったことするの、やめませんみたいなことはなかったですか？
いや、やめませんっていうのはなかったんですけど、やはり、その話をした時も、その社員からは、いや、確かに、足かせかもしれないっていう話はあったんですよ。
はい。
まあ、それもあって決断したので、わかりましたっていう。了承というか、
やっぱそのコアバリューとかカルチャーの面で、
はい、
足かせというか、なんか合わない人たちであるので、まあ、そういう決断した方が会社全体にとってはいいよねっていうのは、皆さん同じものが見えてたってことですね、ある程度は。
はい、そうですね、社内の空気は一気に変わるよねっていう話はあったので。
なるほど。
はい。
はい。で、その大変な時期ってどれぐらいあったんですか？ 穴が開いて、
一
補
気に
充
穴
が、
が
補
開
充
いて。
がちゃんと、
そうですね。
され
もう
るまでは。
一刻も早く、まずは深夜、ナンパワンオペを、週7でやってる環境を、
そうですよ
も
ね。
う、一刻も早く っ
一
てい
刻
う
も
こと
早
だったんで、
く はい。
ま
助けてく
ず、
れって言いながら。
まずは深夜だってなったんですよね。で、そこから、おそらく2週、2ヶ月か3ヶ月ぐらいで、人を募集して、まあ、いい子が来てくださったんで、
なるほど。
もうオーナー自ら深夜の教育をし、
なるほど。なるほ
まあ、
ど。
とりあえず、ワンオペっていうところは補充できて、まあ、あとは、他店舗からの応援ですとか、派遣さんが相方さんになってくれたら、深夜うまく回るねっていうところで、2ヶ月か2ヶ月半ぐらいでは深夜は出したんですけど、
なるほど。
いい方
なる
い
ほど。
らっしゃったんで、2ヶ月間ね、2ヶ月半ぐらいワンオペは結構でもきついですよね。
きついですよね。
頑張りました。よく頑張りました。でも2ヶ月半で済んでよかったです。
そんな
今思
だ
え
らだ
ば。
らと。ね、そうですね、
そ
だ
れ
らだ
で
らと。
もう思いっきり会社が変えられるのであれば、そのぐらいは変えますよ。
でもその2、3ヶ月はワンオペ毎深夜やんなきゃなっていうのも見えてたんですもんね、だって。見えてても、まあまあ、それは、あ、マジで受け入れましょうと。会社を一歩上に発展させるためにと。で、引き受けて乗り越えられて、まあ皆さんサポートで、その大変な時期が終わりましたと。その後、どうなりました？これ多分皆さんが聞きたいと思います。どうなりました？劇的に変わりまし
かなり変
た。
わったと思いますね。まあ、下っ端から見ててっていうふうに、まあ、前回のお話でさせていただいていた、そのオーナーの指示が通らなかったりですとか、誰かの足を引っ張り合うみたいな裏方策的なことがもちろんなくなったので、逆にそういう方の、目を気にせず仕事をしなくてよくなったっていうのでは、みんな多分自分らしくお仕事できるようになってきたんじゃないかなっていうのは、ガラッと変わった要因の一つで、
なるほど。
感じますね。ああ、ちょっと雰囲気変わるなって、変わったなっていうのは。
なるほど。その変わるときに、まあ、こう皆さんにお話ししたのが、もちろん給料の面とか、あとは評価の部分だとかっていうこともお話ししてるんですよね。で、やっぱり、その長く働いてる人が時給が高かったりとか、評価されていたりっていう昔の文化がやっぱり残っていたんですよ、当時は。ただ、やっぱり、新人で入ってくる従業員さんの方が逆に優秀であったりだとか、すごくお店のことを考えて動いてくれてたりだとか、やっぱそういった活躍がすごくやっぱり見えた部分があって、やっぱり新人でもね、入って3ヶ月、半年でも、やっぱりこう活躍してくれる従業員さんたちには、やっぱり公平に評価をしてあげたい。ね、やっぱりこうボトムアップの会社づくりをすごくしたいんだっていうことを、やっぱりコアバリューと合わせてお伝えさせていただいたんですよね。まあ、そんな中で、やっぱり、その、ね、退職されて、まとめてね。で、その後っていうのは、やっぱりこう、ボトムアップで発信してくれる、いろいろお店のために動いてくれる従業員さんが、まあ、今はもうかなり増えましたけど、すごくこう、増えていったなって思うし、社員が今までやってたような仕事が、今や本当にこう、アルバイトさん、パートさんたちが、こう今進んでやってくれているっていう状況。
そうです
まあ、まさに僕が達成したかったね、ところまで今到達しつつあるなっていうのは、やっぱりそのコアバリューをね、作ってからこの退職を経て、辛い時期も超えてね、そこまでどうにか。でもまだね、ゴールじゃないかなとは思ってるんですけどね。
なんかじゃあその、割に合わない、しかもまあちょっと古株さんだったりすると、影響力が大きいから、新しく、そう、石橋さんがこのバリューに合う、ちゃんとした、ね、活躍できそうな人を入れても、 あんまり力を発揮できなかったり、自分らしさ出せなかったりするっていう、まあ、なんか、見えにくいけど、そういう大きな課題もあったわけですね、今聞くとね。
そうですね。なんかこう、生き生きとこの子は仕事してもらえそうだなっていうような子でも、その生き生きと仕事できる環境じゃない、まあ環境違いのところに置くと芽出ないじゃないですか。まあそれがずっと起こってたっていう感じなんですよね、今までは。なので、まあその土壌を整えられたっていうのはすごく良かったことかなって思いますし、なんか、何ですかね、自分も生き生きと仕事できるようになりましたもん。
石橋さん自身も。なるほど。
下っ端だったからっていうので、すごく遠慮してたので。
なるほどね。なるほどね。そうか。そういうことがあるんですよね。
そうです
そう。
ね。
まあ、コアバリュー作って、まあ、本当に徹底して、コアバリューに合う人、正しい人ばかりになった会社では、あ、そうなる手前だと、やっぱりちょっとその会社が決めたコアバリュー通りに動いてる人が損してる気になっちゃうんですよね。これが一番、なんか、
そう
お
です
互い
ね。
不幸だなっていうのが、やっぱ、あるので、まあ、たまたまエースジャパンではフル株の人たちだったかもしれないけど、そういう人がいるから、まあ、その人はね、その人なりに会社に貢献しようと思ってやってくれてるんですけどね。
もちろんです。そうですね。
別に悪い人ってわけではない
そう
し、
です、そうです。
仕事ができない人っていうわけでは全然ないんだけど、たまたまね、安倍さん、石橋さんが大事にしたい価値観と合わない行動を取るので、たまたまこの会社ではそんなに、その方の力が発揮できない、まあ、というような意味合いですけど、まあ、そういう方たちがいると、本当にその価値観に共感している人が本来の力を発揮できなくて、なんだろうな、肩身の狭い思いをしちゃうっていうのが、やっぱり、ね、一度カルチャーこうするぞって決めたら、まあ、最後までやりきった方が絶対みんな幸せだよねって思えるところだなとちょっと私も改めて思いましたね。
そうですね。まあ、そういったこう人間関係であったりだとか、まあ、その従業員さん同士もそうだし、そういったこう、働きがい、やりがいのあるね、職場で、やっぱり、結構悩んでらっしゃる会社さんとかお店さんって多いと思うんですよね。でもやっぱり今現状に甘んじてしまったりだとか、その人がいなくなってしまうと困っちゃうよね、とはいえっていうことも、本当に結構多々あるんじゃないかなって思うんで、なんかまあね、こう、すぐやった方がいいですよって、ね、そんな簡単にはもちろん言えないことですけどね。
そうですね。
もちろんリスクってすごくあると思いますし、すごく慎重に行わなければいけないのかなっていう問題ではあると思うんですけども、ただ、遅かれ早かれ本当にこの今の時代であれば、なおさらちょっとチャレンジしてみてもいいのかなっていうのは思いますけどね。
そうですね。まあ、本当に安倍さんおっしゃるように、まあ、一朝一夕では変わらないし、こわばる言語化しただけだと多分何も起こらないんで、それを本当にそのね、一瞬にやめる覚悟で それこそね、浸透させないと、メリットは感じられないので、ね、覚悟と時間と忍耐力が必要なんだけど、でもやりきった時に得られることはめちゃくちゃ大きいっていうことはね、ちょっと分かっていただけると、頭に置いといていただけるといいなと思いますよね。
そうですね。まあ本当にこの50%、ね、我々が理想とする、まあ一緒に働きたいと思える仲間50%を超えるっていうのは、まあ私たちでも50、1年半ぐらいのね、年月がやっぱりかかったので、まあ本当にこの先人手不足とか、ね、労働人口が減っていくっていう時代の中で、じゃあそのリスクを、ね、退職をね、させないで、今の現状で我慢して、この先数年経った時に、ね、果たして じゃあ入れ替えるだけのね、募集があるのかどうかって考えると、ちょっと怖いなっていう感じがあるんですよね。
そうですね。
うん。だからまあ、一日でも早く、なんか、いい方向にというか、ね、決断って、もしかしたら、あってもいいのかもしれない。でも怖いですよねっていう
そう
ね。
ですね。
うん。結構いろんなオーナーさんからもね、僕相談受けるんですけど、やっぱり、その組織を作る上でね、やっぱり何が不安って、やっぱ人の不安ですよ。辞めていく、もしくは受け入れられない。ね、やっぱりいろんな恐怖って、対人に、人だと、やっぱ感じちゃうんですよね。自分一人で住むことなら、まあ全然ね、自分の時間なのでいいんですけど、やっぱり人対人とね、一緒に、我々ってどうしてもこう、ね、人で働く、人がね、活躍する職場ですから、ね、やっぱりそこがどう気持ちよくね、お互い納得して理解して働けるかっていうのは、まあこのコアバリューもね、すごく素敵ないい機会だったなって思いますけどね。
ちなみに、じゃあ、やっぱ皆さん怖いと思うんで聞いてらっしゃる方も。こんないいことあるよ。まあ、辛いことはあっても乗り越えて、ちゃんとカルチャーできると、こんないいことがあるよっていうのを、ちょっとシェアしてほしいなと思って。石橋さん、どうですか？カルチャーが安定した今、コアバリューが浸透した今、こんなに見違えるようにこうなってますっていうことっ
ああ、
て、
まあ今の現状でもいいかもしれないですね。
まあ、今で言うと、権限移譲がしやすくなったので、まあ、皆さんからも私質問来るのが、こんな手広く仕事やっててお休みあるんですかとか そういうのも聞かれるんですけれども、
僕も何回か前の回で聞いたもんね。
そうですね。
めっちゃ干渉範囲広いやんって。
まあ、ただそれを、私じゃなくて、社員じゃなくて、他のパートアルバイトさんに権限移譲することができるようになったっていうのもありますし、あ
これやっぱり
と、
カルチャーがちゃんと、バリューがちゃんと浸透しないと、やっぱしにくい
そう
で
です す
かね。
ね。やはり、信用信頼っていうところが関わってくるので、信用できる方、信頼できる方に、権限移譲はしたいものじゃないですか。
そうですね。
そのメンバーが増えれば増えるほど、皆さんに少しずつお仕事を権限移譲させていただいて、で、みんな、一人に負担がドンと行くわけではなく、みんなにお仕事が平等に、公平平等に振り分けられていて、やれている人にはその評価が与えられるっていう、その環境が整ったなっていうのも今現状で感じてますし、
いいですね。
なんかこうシフトに入って作業割り当てワークスケジュールだけやるっていうのも、まあ確かに大事なんですが、それにプラスアルファであなたにしかできないお仕事なんだっていうのでお願いをすると、結構こう生き生きとしていただいて、これできました、あれできましたってどんどん報告をしてくださったり、やりがいを
いいで
持って
す
お仕事が、
ね。
してくれてるなっていうのも感じるようになったのが、プラス
ありがとうございま
のこ
す。
とですね。
安倍さんからは分かりやすいところで言うと何かありますか？
私からは、まあ本当に今ね、石橋さんがお話しした通りではあると思うんですけども、本当にこう、活躍してほしいというか、まあ本当にこうみんなに平等にそのチャンスが与えられていたりとか、ね、言いたいことがきちんと伝えられる。ね、まあもちろん言葉は選ばなきゃいけないですけども、ちゃんとこう言いたいことや思ったことを伝えられて、または自分がやりたいと思ったことがチャレンジできて、ね、それに対して、ちゃんと公平に評価される。ね、それが本当にこう私たちのあるべき姿であるし、まあ職場だろうなっていうふうに思っているので、従業員さんの中でもね、こう、お店にアルバイトさん紹介してくれたりとか、そういったことも
そう
す
です
ご
よ
く
ね。
嬉しいので、まあなんかこう、そういう人が集まってくるようになったなって思いましたし、結局新人さんを教育する人間というのが、 やっぱりね、そのコアバリューに沿った体現できる、人材なので、結局同じように育ってくれて、ね、またいい人材が増えていく。なんかすごくそのいい好循環がね、こう生まれてこれば、もうね、すごくこう会社が、なんかこう自動的にというか、勝手に成長していく状態。これが本当に理想だなと思うし、オーナーが常にね、こうお店に張り付いて、目を光らせてね、ピリピリしながらね、注意ばっかりしてるじゃなくて、ね、本当に安心して任せられて、ね、オーナーはオーナーのやるべき仕事、もしくは会社を良くしていくための行動というものがやっぱり今はちゃんと注力できていて、ね、それをまとめる石橋さんが、まあ今の立場でありながら、ね、いろんな方に権限移譲をしながらね、みんなの活躍を支えている側でね、やってくれてるのは、本当にね、このコアバリューを通して様々なね、経験を 私たちはしましたけど、でもあのまま言っていたら、今のように多分やってなかったんじゃないかなって思ってます。店舗も増えてなかったですし、私も多分現場から離れられてなかっただろうし、ね、石橋さんも今のように働いてなかったんだと思います。
だろうね。
まあそれがね、今はこうして働けてるのは、まあ今すごく幸せなことだなと思ってます。
ありがとうございます。まあ、本当にね、コアバリュー作って浸透して、カルチャーができると。まあ、本当にね、まあ、あんまり言いたくないんですけど、こういう言葉使いたくないんですけど、魔法のようなことが起こるんですよ。で、まあ、僕言うと、そんなこと起こるわけねえじゃんってよく言われるんですけど、やりきると、ね、まあ、事件はあれど、やりきると、本当に魔法のようなことが、素晴らしいことが起きるので、ぜひね、リスナーの皆さんにもですね、コアバリュー作って、浸透させて、カルチャーを作り上げるっていうところを、ちょっとね、考えていただきたいな、というふうに思いますね。というわけで、また、ちょっとね、お時間、長くなってしまいましたけども、2回にわたって、お伝えしました、カルチャーを守る20人退職、体力、大量退職事件ということで、コアバリューの意味、まあ、カルチャーを作るとこんないいことあるよってお話しして、参りました。安倍さん、いかがでしたか？
すごくね、濃い内容ではあったのかなって思いますけども、まあ、一つちょっと勘違いしてもらいたい、勘違いしないでもらいたいのは、今いる従業員さんを辞めさせようという話じゃないですからね。
そうですね。それと
そ
は
こだけは履き違えないように。
全く対極の考え方なんで
そうですね。そこだけは勘違いしないように、ぜひね、お店をこれからもっともっと良くしていただきたいなと思います。
ありがとうございます。あと、石橋さん、4回にわたってゲスト出演ありがとうございました。
ありがとう
あり
ござい
が
ま
とう
し
ご
た。
ざいました。リスナーの方になんかメッセージ残していただけると、と思います。
そうですね。4回にわたって私の紆余曲折も お話しさせていただいたんですけれども、働く側の代表として、どういうふうにお店で自分のお仕事がしていけるのかっていうのは常に考えていただきたいなとも思いますし、自分の環境は自分で作ることができるよっていうのは皆さんに、お伝えしたいことでしたので、少しでも何かのお役に立てるのであればと思ってお話しさせていただきました。お聞きいただいてありがとうございます。
ありがとうござい
あり
ま
がとうござい
す。
ます。
というわけで、また石橋さんにはね、近い関係でもあるんで、ことあるごとにゲストに出ていただこうかなというふうに思っております。お時間許す限りお付き合いいただけると嬉しいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
というわけで、次回もお楽しみに。コンビニカタリストでした。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。